それでは賛美していきたいと思います。望みも消えゆくまでに賛美いたしましょう。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。三、はい。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み。長心は安きごね。数えよ主の恵み。数えよ主の恵み。数えよ一つずつ。数えてみよ主の恵み。で、一言お祈りします。愛する天の神様、ありがとうございます。今朝もあなたの御前に進み出ていくことを許してくださり、また御言葉を語ってくださる恵みを覚えて感謝いたします。どうぞ御言葉を通して私たちの道をまっすぐにしてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。本日は詩編105編、25節から45節です。ではお読みいたします。主は人々の心を変えて、御民を憎ませ、彼らに主のしもべたちをずるくあしらわせた。主はそのしもべモーセと、主が選んだアロンを使わされた。彼らは人々の間で主の数々の印を行い、ハムの地で諸々の奇跡を行った。主は闇を送って暗くされた。彼らは主の言葉に逆らわなかった。主は人々の水を血に変わらせ、彼らの魚を死なせた。彼らの地にカエルが群がった。王族たちの奥の間にまで。主が命じられると、アブの群れが来た。ブヨが彼らの国中に入った。主は雨に変えて氷を彼らに降らせ、燃える火を彼らの地に下された。主は彼らのブドウの木と、イチジクの木を打ち、彼らの国の木を砕かれた。主が命じられるとイナゴが来た。若いイナゴで数知れず、それが彼らの国の青物を食い尽くし、彼らの地の果実を食い尽くした。主は彼らの国の初子をことごとく打たれた。彼らのすべての力の始めを。主は銀と金とを持たせて御民を連れ出された。その部族の中でよろける者は一人もなかった。エジプトは彼らが出た時に喜んだ。エジプトに彼らへの恐れが生じたからだ。主は雲を広げて仕切りの幕とし、夜には火を与えて照らされた。民が願い求めると、主はうずらをもたらし、また天からのパンで彼らを満ち足らせた。主が岩を開かれると、水がほとばしり出た。水は砂漠を川となって流れた。これは主がそのしもべアブラハムへの聖なる言葉を覚えておられたからである。主は御民を喜びのうちに連れ出された。その選ばれた民を喜びの叫びのうちに、主は彼らに国々の地を与えられた。彼らが国々の民の労苦の実を自分の所有とするために。これは彼らが主の掟を守り、その御教えを守るためである。ハレルヤ。アーメン。はい、では先に今日の内容をまとめます。出エジプトの出来事が記されています。様々な奇跡をもって主がエジプトを打たれたこと。またイスラエルの民が最終的に金銀を持ち、一人もよろけずにエジプトを出たことが記されています。また荒野で民を豊かに養われた、主の奇跡が記されています。はい、それでは最初に示されることを黙想していきたいと思います。はい、それでは最初に心に留まった箇所を分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
私は25節に目が止まりました。主は人々の心を変えて、見た目を憎ませと書いてあって、憎むようにされるのも主であり、好意を持たせるのも主であるなということを思いました。主が人の心を変えられるお方なんだということをここから教えられました。また、38節でも同じことが言えるのですが、エジプトは彼らが出た時に喜んだと書いてあって、最初はエジプトは彼らが出ていかないようにしたけれども、彼らを恐れるようになっていったので、エジプトは彼らが出て行って本当に喜んだんだということを思い、やはり主がその御業をもって彼らの心を変えられたんだなということを思わされました。神様は人の心を変えることができるお方だということを思わされました。以上です。
はい。私は、全体的に、このシュガーというのとシュワというのが、ずっと書かれているのを見て、出エジプトの始めから終わりまで、またアラノをずっとさまよっておられる時も、シュガーすべてを導き、シュガーご計画を持ってなされたことなんだな、ということを改めて思いました。それと、もう一つは36節に目が止まって、この憂合を打った出来事が、彼らのすべての力の始めを打ったんだというふうに書かれていること、まあ、そのような意味があったんだなということを思いました。それから37節で、銀と金を持ち、民を連れ出されたことと、それからその部族の中でよろける者は一人もいなかったという、本当にこのような、激しい戦いの中でも主はご自身の民をよろけさせることなく連れ出されるお方なんだということを思いました。はい。ではさらに黙想していきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。また罪、約束、慰め、警告、命令、模範など御言葉を深く黙想して探っていきたいと思います。はい。それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は、御父についてですけれども、全体を通してエジプトを脱出してアラノでの生活に至るまで、すべて主が行われたことであるということを教えられました。結局すべては主から出ていて、主がアブラハムへの聖なる言葉、契約を実行するために、主は約束を覚えておられるという真実なお方だなということを、また42節からも教えられました。神様がすべてのことをなさっておられて、そのことはすべてアブラハムとの契約の言葉によるのだということ、その実行のために行われているのだということを教えられました。本当に約束を守ってくださる神様は真実なお方だと思いました。また、進めですけれども、45節から、主の掟を守り、その御教えを守ることが神を喜ばせることであるということでした。主の掟を守って、その御教えを守るために、主は御業を行われ、そして主がおられるということを明らかにされ、主が真実なお方であることをここでも明らかにされているのだなということを思わされました。私たちはそのために神様を喜ばせることができるなということを思わされました。以上です。
はい。私は、まず28節で、主は闇を送って暗くされた。彼らは主の言葉に逆らわなかったということで、やはりこれらがすべて主の言葉によって命じて、そしてこれらの奇跡が起こったんだということを思いました。また42節でも、主がアブラハムへの聖なる言葉を覚えていたからであるということで、神様が一度語られた言葉というのは、このように神様が責任を持って実現されるんだということを思わされました。もう一つは、教えられたことは43節において、主は御民を喜びのうちに連れ出された。その選ばれた民を喜びの叫びのうちにということで、出エジプトをしてから、聖書はいろいろこの民が不平不満を言ったような話も 出てるんですけれども、やっぱりその連れ出された時、救われた時というのは喜びのうちに、彼らが本当に奴隷から解放された喜びが、大いなる喜びがあったんだなということを思いました。バプテスマを受けて、そして救われるという、その喜びは本当にこの大きな喜びなんだということをもう一度思わされました。以上です。
はい、私は、ジュリ先生と、近いんですけれども、全体を通して主が主権を持って、歴史を支配されているお方だということ、特に神の民を中心に主はご計画を持って救いのための働きを、その計画を成してくださっていると思いました。このアブラハムに与えられた約束、これを主が本当に誠実に成し遂げてくださっているというのを教えられたのと、その中からこう通して避けるべき行動として、25節のところから、たとえ一時状況が悪くなったとしても、私たちが非常に苦しい状況になったとしても、主はその中でもご計画を成しておられるということ、私たちが苦しみを見て主に見捨てられたと思うのではなくて、試練の中でも主はご計画を成しておられると信頼することが大事だと思いました。それから36節のところで、この初語は力の始めであるということが語られていて、主はこのエジプトの力を打たれたのだなということを教えられました。エジプトの中で後に脅威となるものを打ち、先々まで打たれて、そのエジプトすべての力を滅ぼしてしまわれたということを思いました。このような働きは主にしかできないことだなということを思いました。はい、では自分自身にどのように適応していったらいいのか、具体的に聖霊様に示していただく時間を持ちたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は主がご自分の民には特別なご計画を持っておられるということを目想していました。私の母があちこち引っ越しをしてさまよい歩いていたことも思い出していたんですけれども、今はそれらがすべて益となって、やっと父のもとで落ち着いて住んでいるということを思うと、本当に母が昔は味わうことができなかった喜びを今は味わっていて、その喜びで満たされているんだなということを思いました。それもこの荒野での生活のような試練と苦労があったからなのだなということも思わされました。私自身もこの群れの中でいろいろ移動したりしますけれども、今が一番幸せなのかなということを思わされています。この幸せを、喜びを通して私も神様に捧げていきたいということを思わされました。以上です。
はい、私は、この43節で喜びのうちに民を連れ出されたという箇所を通して、今日洗礼を予定されている方がいらっしゃるんですけれども、結構ひっそりやるような話ではあるんですが、本当に洗礼というのがこの世からの脱出であって、非常な喜びを持ってなされるべきことだなということを思いました。その祝福のために今日は祈り、またいろいろなことを準備していきたいなということを思っています。以上です。
はい、私は特に36節のところ、全体を通してですけれども、本当に主のこの主権、またその力の前に人間の力というのは虚しいということも思いました。北海道で大きな地震があって、こういう災害が続くと、本当に電気一つ途絶えただけでもどうしていいかわからない、ちょっと右往左往してしまうような現状を見たときに、主の前に人は儚いものだなということを思いました。けれども、主が御心を持って、またご計画を持って、この地に何かそのご自身の力を示してくださったということも覚えました。今は いろんな人間の思いやまた力が砕かれている苦しい時ですけれども、でもその中からきっと今主が救われる人々を起こしてくださるなということを思いました。まあ、そのことをまず感謝しようと思ったことと、それからもう一つは、まだ宣教チームで一人残っている方がいて、今非常に被災の激しかった地にいるんですけれども、この方も主が守って、必ず守って救い出してくださるということを改めて思いました。今日はそのために取りなして祈っていきたいと思います。はい、それでは最後に一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、ありがとうございます。私たちの人生のうちにたくさんの不思議とまた印を持ってここまで導いてくださった主よ、感謝いたします。主よ、あなただけが、ただお一人唯一なる神であるお方です。あなたの前に今日も恐れ敬い、またあなたの御言葉に従っていくものとして歩ませてください。本当に心から感謝いたします。今日適用した通りに皆がしっかりと御心の道を歩むことができますように、聖霊様、助けて導いてください。心から感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。